こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。レイチェル・カーソンの我らをめぐる海は、1951年に刊行された海洋科学の一般向け著作であり、海を生命、地形、気候、時間を結びつける地球規模の景として描く。後に沈黙の春で広く知られるカーソンだが、本書では告発よりも観察と理解に重心がある。海の起源、海底の地形と堆積物、風と波、長所、海流、新生物の適応までを扱い、個別の知識を寄せ集めるのではなく、それぞれが相互に作用する過程として示す。科学的説明には、刊行当時の知見に由来する部分もあるが、自然を性的な背景ではなく、長大な時間をかけて変化し続ける存在として捉える視点は現在も有効である。科学の正確な記述と文学的な表現を結び、海への知的関心と畏敬を同時に育てることが、本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生命の母としての海を地球史から捉え直す。本書は海を単なる水域や資源の集積地として扱わず、地球上の生命を可能にした根源的な環境として位置づける。カーソンは、海の成立と変化を地球の長い歴史の内部で考察し、現在の海面、海岸、海底が固定されたものではないことを示す。この見方の重要性は、人間の日常的な時間感覚では見えにくい変化を理解させる点にある。海は岩石を削り、土砂を運び、堆積させ、地表の形を変え、同時に堆積物は火山活動、気候の変動、生物の痕跡などを蓄積する記録媒体でもある。したがって海を知ることは、海洋そのものだけでなく、地球の過去を読むことにもつながる。生命の起源を海に求める視点は、人間を自然から切り離された観察者としてではなく、海から連なる生命史の一部として考える基礎を与える。本書の大きな特徴は、この壮大な時間尺度を、抽象的な理論で終わらせず、波打ち際や海底の物質的な変化へ結びつけていることである。次に、潮潮が示す月と生物の精密な結びつき、潮の満ち引きは本書の中心的な主題の一つであり、海が天体の運動と直結していることを具体的に示す現象として説明される。潮潮には太陽と月の引力が関わるが、地球に近い月の影響が特に大きい。カーソンが重視するのは、この物理的な作用が海岸の生物にとって単なる外的条件ではない点である。潮間帯に暮らす生物は、海水に覆われる時間と空気にさらされる時間、波の強さ、塩分や温度の変化に対応しなければならない。また種によっては、繁殖や発生の時期が潮の周期と結びつく。この事実は、生物の生活が個体の都合だけで完結せず、月地球自転、海水の運動という広い環境のリズムに組み込まれていることを示す。潮潮は規則的でありながら、海岸ごとの地形や水深によって現れ方が異なる。そのため本書は、単純な法則と複雑な地域差が共存する自然の仕組みを理解する導入にもなる。人間にとって身近な潮の変化から宇宙的な力と生態系の接点を読み取らせる構成に本書の説明力がある。さらに、風と海流を通じて気候の仕組みを理解するカーソンは、海を熱と水を地球規模で運ぶ動的な装置として描く。風は海面に波を生み、表層の水を動かす。さらに海流は低緯度で受け取った熱を高緯度へ運び、沿岸地域の気温や湿度、霧降水などに影響を及ぼす。こうした説明は、同じ緯度にあっても地域によって気候が異なる理由を陸地だけではなく海との関係から理解させる。海流は海上の目に見えない道筋であるが、航海、生物の分布、漁場、沿岸の暮らしにも関わる。ここで重要なのは、海と大気を別々の領域として扱わないことである。風が海を動かし、海が蓄えた熱が大気に影響し、その結果として陸上の環境も変わるという連鎖がある。本書は、気候を数値や予報の事象としてのみ見るのではなく、海面から深層まで続く循環の産物として捉える視野を与える。現代の気候変動を考える際にも、海洋が熱を吸収し循環させる役割を理解する入り口として読める。ただし、個別の学説やデータには刊行時代の限界があるため、最新の海洋学と併読する姿勢が望ましい。そして、深海と堆積物から読む未知と地球の記憶、深海は人間の直接観察が及びにく、本書が書かれた時代にはなお多くの謎を抱える領域だった。カーソンは、その未知を安易な神秘化へ流さず、即人採取、航海によって得られた知識を手がかりに、海底の地形や堆積物の意味をたどる。海底には山脈、平原、海溝などがあり、海の底も一様な平面ではない。また、ゆっくりと積み重なる粒子や生物由来の物質は、過去の環境を記録する層となる。堆積物を地球史の資料として捉える視点は、目の前の海面だけを見ていては理解できない時間の深さを示す。本書の刊行後、プレートテクトニクスの定着や深海生態系の発見などにより、海洋学は大きく進展した。 そのため深海の成因や地球史に関する記述を最新知識として受け取ることは適切ではない。それでも限られた観測から慎重に世界像を組み立て、未知を未知として残す科学の態度には価値がある。読者は知識の更新を意識しつつ、観測技術が自然観をどのように広げるかを学べる。最後に、科学的記述を詩的言語へ変える自然観、我らをめぐる海を同時代の概説書から際立たせているのは、科学に内容と文章表現が切り離されていない点である。カーソンは海の堆積物、暗い深海、波風海流といった対象を単なる専門用語の説明に還元しない。皮膚やリズムのある叙述を用いることで、読者が現象の規模、運動、時間の厚みを感覚的にも受け止められるようにする。ただし、この文学性は科学的根拠の代わりではない。観測や研究に基づく説明を土台にし、その意味を一般読者へ伝えるための方法として働く。ここには、知識を得ることと脅威を感じることは対立しないというカーソンの姿勢がある。自然を正確に知るほど、その複雑さや人間の理解の限界が見えてくる。本書は環境保全を直接の政策論として論じるものではないが、海への敬意を育てることで、利用や開発を単純な支配の問題として考えない基盤を作る。翻訳版には古い単位表記や文体上の読みづらさを感じる読者もいるが、海を一つの生きた全体として立ち上げる文章の力は作品の持続的な価値である。結論として本書は、海洋学の最新入門書を求める読者よりも、海を地球環境の全体像の中で理解したい人、科学と文学の接点に関心を持つ人に適している。潮汐や海流、海底堆積物、生物の適応を通じて海と陸、大気、天体、生命が相互に依存していることを学べるため、環境問題を個別の汚染や資源問題だけでなく複雑な関係の問題として考える助けにもなる。学生や一般読者にとっては専門知識の暗記ではなく、現象同士を関連づけて考える訓練になるだろう。一方で、1951年の著作である以上、地球形成、海底地形、深海生態などの具体的な知見には更新済みの部分がある。事実確認には現代の海洋学書を補助線として用いるべきである。それでも本書が独自なのは、海を科学的対象として精密に扱いながら、読者の感覚と想像力にも働きかける点にある。解説中心の科学書が知識の伝達に重点を置くのに対し、本書は知ることそのものが自然への関係を変える経験になりうることを示す。カーソンの代表作を読み進める前の基盤としても、単独の海の本としても価値が高い。ご支援いただける場合は、レイチェル・カーソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想、ぜひお聞かせください。それではまた。